皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミホイラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年12月13日にミホイネットで発表された、ダーファーのおかげで父は苦難を乗り越えたという内容です。それではお聞きください。中国法へ。ダーファーのおかげで父は苦難を乗り越えた。文、中国のダーファー弟子。師父こんにちは。同宗の皆さんこんにちは。ファルンダーファーを修練して28年になります。私は利己的で傲慢なお姫様から成熟したダーファー弟子へと成長しました。師父に心から感謝いたします。ファルンダーファーを修練してから私の周りで普通の人には信じられないような素晴らしい出来事が毎日起こっています。今日は利己師師父に慈悲深く救われた私の父の話を同宗の皆さんと交流したいと思います。1、父は徐々に迫害の事実を受け入れ始めた。私の父は数十年にわたって中国共産党の党員であり、昇進を重ねてきました。父は正直で親切でしたが、党から利益を得ていたため、中国共産党を固く信じていました。私は父が可愛がっている娘であって、父は一度も私を叱りませんでした。そんな中で私は成長し、大企業の上級役員になりました。父は私を誇りに思い、私も父を誇りに思っていました。私たちはお互いに感謝し、信頼し合っていました。私がファルンダーファーを修練し始めたとき、父は私の良い変化に気づきました。1999年に迫害が始まり、中国共産党がダーファーを誹謗中傷した後、父は困惑し心配しました。信仰という話題は私たちの家族ではタブーでした。2014年の秋、私がファルンゴン迫害の事実に関する情報を流布したとして、警察に不当に連行されたとき、父は愛する娘が警察の車で連行されるのを恐怖で震えながら見ていました。私が釈放された後、誰も私を責めませんでした。私は家族との平和を注意深く維持しながらやるべきことをやりました。私は家族に真相を伝えましたが、当時父はキャリアアップに励んでいたため、聞く耳を持ちませんでした。父の空間場は中国共産党の要素で満ち溢れていると感じました。初めて父に党を脱退するよう頼んだとき、私は中国共産党は多くの悪いことをした。より良い未来のためにも中共を脱退すべきだと言いました。すると父は軽蔑して、お前は精神病だと言うと立ち去りました。2020年の夏、警察は再び私の家を襲撃し、私を連行しました。この時、私は父の目を見ませんでした。父は警察が私をどこに連れて行くのか、私に何が起こるのかを知りませんでした。釈放後、家に帰って最初に食べたのは父の料理でした。父は私の好きな料理を用意してくれましたが、それでも非難の言葉を一言も発しませんでした。しかし、私は父がここ数日、どれほど苦しんでいるかを知っていました。父はただ私に、休んでいきなさいと言い続けました。私は自分を責めました。迫害について人々に話すのはすでに困難でしたが、私の執着と不注意のせいで父に真実を明らかにすることは困難でした。父親として彼は娘の信仰を尊重できましたが、ファルンダーファーは中国共産党によって容赦なく弾圧されていました。私たちの間には越えられない氷の壁があるようで、意思疎通ができませんでした。私は父と彼の後ろにいる衆生を救うと誓ったので、とても悲しく思いました。ファルンダーファーの真実を父に伝えたかったのです。 私は主婦に懇願しました。主婦、私は何をすべきでしょうか。どうか私に知恵をお与えください。言葉で自分の気持ちを伝えるのはとても難しく、適切なタイミングもないように思えたので、私は父に手紙を書くべきだと気づきました。主婦が再び私に教示してくださったのです。時間が経っていたので、父の誤解はゆっくりとしか解けないと感じました。私はまず、ファルンダーファを修練することは違法ではないことを指摘しました。娘が法律を犯したのではなく、娘を連れ去った警察が法律を犯したのだと父に理解してもらいたかったのです。私は自分が経験した良い変化とダーファーについて人々に伝えることで彼らが祝福されることを話しました。中国のメディアでは目にすることができないいくつかの事実を父に伝え、父が嘘だらけの世界に生きていることを気づかせました。私は2年をかけて少しずつ父に真実を伝えました。父が手紙を読むたびに私に対する態度が変わったことから、私たちの間の氷が溶けつつあることが分かりました。父はファルンダーファーは良いものであり、中国共産党が噂や虚偽の告発を広めていること、信仰の自由は中国憲法で保護されていること、ファルンダーファーは中国では基本的に合法であること、そして中国共産党がこれまでのあらゆる政治運動と同様に、再び無実の人々に対する迫害を開始したことを知っていました。シフは法を正す過程を急速に進められており、多くの邪悪な人々が悪行の罰を受けています。新型コロナウイルスが流行し、中国はロックダウン状態になりました。父は何度も核酸検査を受けさせられ、ワクチンを3回も接種させられました。ロックダウンでどこにも行けなくなった父は、中国共産党がいかに邪悪であるかを真に理解し始め、中国以外の国のニュース、報道を読み始めました。真相を聞くのと自分で体験するのは全く違います。父は中国共産党を疑い始めました。2. 災いがかえって幸いの原因となる。父は毎年の健康診断で悪性の肺がんと診断され、片方の肺を切除しなければならないと告げられました。もともと体力に恵まれていた父も突然の打撃に萎縮してしまいました。苦しそうな表情と先の見えない将来への不安が父の顔にはっきりと現れていました。父を見て私は悲しみと哀れみを感じ、私は父に最も重要な二つのことを伝える機会を見つけたいと切望しました。中国共産党の組織から脱退すること、真心で、ファルンダーファーは素晴らしい、真善人は素晴らしい、の心からの9文字を念じること。これは父がこの惨事を避ける唯一の方法だと感じました。しかし、どのように会話を始めたらよいでしょうか。父は数十年にわたって従ってきた中国共産党を捨ててしまうのでしょうか。父が手術のために病院に行く前日、私は心の中で師父に懇願しました。師父、どうか父を助けてください。師父は私の天目を通して、父の肺の中にいる緑色の悪霊が悪性腫瘍の根本原因であることを私に示してくださいました。また、師父がその悪霊を滅ぼす様子も見ました。私は、父はもう大丈夫だと理解しました。翌日、手術室の外で待っている間、私は心からの9文字を唱え続けました。手術は成功し、生検の結果、腫瘍は良性であることが分かりました。シフとダーファーの無限の力が再び現れました。シフが父の命を救ってくださったことを私は父に伝える必要がありました。シフがいらっしゃらなかったら、父の年齢でこのような重大な手術を受けることは悲惨な結果になっていたかもしれません。では、ここでちょっと一息入れましょう。 それでは続きをどうぞ。私はもう一通の手紙を書いて父の枕元に置きました。この手紙では安全と健康の大切さを父に思い出させました。師父は父に対して慈悲深く中国共産党を脱退することで安全と健康を保てると説明しました。いつも自分の気持ちを表現するのが苦手な父にとって、私の手紙についてどう思うかを直接伝えるのは難しいことは分かっていました。手紙の中で、もし父が私の言うことに同意するなら、笑顔の絵文字を添えたテキストメッセージを送ってほしいと伝えました。時間が経ちました。私は自分の部屋に座って、父を支配していた中国共産党の要素を根絶し、彼の魂が正しい選択を行えるようにするために少年を発しました。父からのメッセージを待っている間、時間が止まったようでした。私は父からメールが来るまで少年を発し続けることに決めました。すると、チンという音がして、新しい顔文字が届き、笑顔の絵文字が目に入りました。喜びの涙が目に浮かびました。私は師父に3回深くお辞儀をしました。師父が私たちに何の見返りも望んでおられないことは分かっていましたが、私は父の背後にある救われた衆生の限りない感謝の気持ちを表しました。1年後の追跡検査では、父は良好でした。3、もう一つの苦難。ところが、父は2年後の検査で、もう片方の肺に悪性腫瘍が見つかりました。医師は、残った肺の3分の1を切除しなければならないと言いました。片方の肺しか残っていない年配者にとって、これは死刑宣告に等しいことでした。この手術を受ければ、父は一生衰弱し、寝たきりになってしまうでしょう。私はショックを受けました。父は中国共産党を脱退することに同意したのではないですか。彼は本気だったのでしょうか。師父はすでに父を救ってくださったのに、なぜまたこのようなことが起こったのでしょうか。私の努力はすべて無駄だったのでしょうか。これらの否定的な考えは私のものではありませんでしたが、問題を抱えていたのは私に違いありませんでした。私は落ち着いて何が起こったのかを振り返りました。私の考えはすべて修練者の基準を満たしていたでしょうか。表面的には父を救うためでしたが、私の精神は純粋だったでしょうか。私は自分がいくつかの非常に深刻な問題を抱えていることに気づきました。1、私は父親に執着しすぎていました。家族の愛情を手放せない修練者は、旧勢力に迫害の口実を与えていることになります。2、私は師父とダーファーを疑ったのでしょうか。師父はすでに父を救い、父の体内の悪性物質を取り除いてくださったので、この診断は偽り現象に違いありません。3、父は中国共産党を脱退することに同意したので、もはやその支配下にはいませんでした。このような生活は、もはや旧勢力の手には負えません。4、私はまだ父に真相を完全に伝えてはいませんでした。ファルンダーファの導入から世界への普及までを完全に説明していませんでした。父は私の手紙を読んでも、全体の真相は理解していませんでした。私はすぐに別の手紙を書き始め、宗教を徹底的に拒絶することの重要性を改めて強調しました。これらの苦難を経験した後、父は健康の重要性と科学の限界を本当に理解したと指摘しました。心から神と仏を信じ、中国共産党から離れることだけが唯一の選択肢でした。前回と同様に、父が理解して同意するなら、笑顔の顔文字を送ってほしいと頼みました。また、チーンという音が鳴り、開けてみると、そこには笑顔の父の自撮り写真が入っていました。 今まで操作できなかった携帯電話のカメラの自撮り機能まで見つけて、自分で写真を撮ってくれました。私は心の中で父は大丈夫だと思っていました。私たちは話し合い、父は病院の手術の勧めには同意しないことに決めました。腫瘍が良性か悪性かを判断してから治療計画を話し合うと言いました。父の検査の結果、良性の腫瘍であることが分かり、薬を飲むだけで済むとのことでした。腫瘍を切除したり、放射線治療を受けたりする必要はありませんでした。ほんの数日前は、医師たちは父に、あなたの腫瘍は 99.9% 悪性です。少なくとも放射線治療を受ける必要があります。と強調していたのでした。師父の慈悲深い加護により、私と父は共にこれらの偽りの現象を克服しました。父の神仏への信仰、党からの完全な離脱、そして私の師父への確固たる信仰と、私自身の執着を捨てることで、私たちはこの大惨事を乗り越えたのです。父は大喜びで、6年以上も蓄えていたナマコを取り出し、みんなのために料理してくれました。私は師父に感謝の気持ちを伝えました。私はファルンダーファーを固く信じており、誓いを果たす決意です。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンホイネットのウェブサイト、jp.minhui.org まで。それでは、今回のミンホイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。